裏方あさみのご縁夢つなぎ。この番組は人と人、人とお店、個人事業主の方のご縁と夢をつなぐ番組です。裏方あさみは裏方で、ゲストが主役の番組です。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局本社スタジオよりお届けしております。みなさんおはようございます。裏方あさみです。本日も素敵なゲストの方に来ていただいております。ご縁って、人が運んでくるというかね、ラッキーなこともハッピーなこともご縁も人が運んでくれるということで、すごくねありがたいご縁がつながってます。では今日のゲストの方、自己紹介の方簡単によろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。兵庫県西宮市の理恵先生のペットの未来クリニックの院長をさせていただいております、渡辺理恵と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。ね、本当にこのご縁というのもね、つないでくださったからつながってるご縁ということで、
はい、
で、お話聞いてるとね、本当直接ではつながらなかったかもしれない、でもこうやってねお会いすることができて、
はい、
それでそのお話を聞いてるうちに本当に思いがねすごく伝わってきたんですよね。
はい、ありがとうございます。はい、
普段どのようなお仕事をされてるんでしょうか。
はい、
はい、
獣医さんって聞くと何の動物見るのってよく言われるんですけども、
はい、
対象動物っていうのが、はい、人間以外が獣医師なんですけれども、
はい、
特にその中でも小動物って言われる犬、猫、ウサギ、ハムスター、
はいはい、
あとフェレットさんぐらいまでが私の対象動物です。
はい、
はい、
で、西宮の方で病院があるわけですよね。
はい、
でそちらの方にはどのくらいの期間、もう何年も前からでしょうかね。
ちょうどね、私が独立して開業させていただいたのが今度の秋で、
はい、
10月1日なんですけども、私の誕生日ですね。
はい、
それでちょうど10年になります。
はい、すごいですね。はい、でもその獣医師さんっていうのは、多分なんかこうピンとこないんですけど、実際にはその獣医師になろうと思って勉強したわけですよね。っていうか、そのどういう流れでという形で、
はい、
はい、お聞きしたいです。
私今も幼稚園小学校の時の友人と付き合っているんですけれども、
はい、
小学校6年ぐらいの時に私は獣医師になるって言ったらしいんですね。
はい、
でも私は覚えてないです。
はい、
で、親類とかが割と医者とか先生、学校の教師、私の両親もそうだったんですけれども、はい、そういう人が割と多かった、
はい、
で父が3人姉妹なんですけども、
はい、
早くに親を亡くしたものですから、
はい、
父親をね、女の人こそ手に職を持てってずっと言われてたんですね。
そうなんですか。でも手に職って言っても、専門職でってなるとかなりこうバリバリ働くようなイメージがあるんですけど、
はい
はい、
でも、親も母もそうでしたけども、おばたちも5人姉妹だったんですけど、みんな何かピアノの教師であるとか、
はい、
何だか手に職を持っていてバリバリ働いていたので。
そうなんですか。もう 目の前にはもうそういう方ばっかりいらっしゃったということで、
はいはいはい、だから女の人が働くのは当然、
はい、
と父からも言われていて、
はい、
女だけなので、
はい、
まさか女の人が世の中で働きづらいとかですね、
はい、
思っても見ず、
はい、
男尊女卑もなく、
はい
はい、普通に働くってことを決めた。
そうですね、ご両親が仕事をしている姿を見て全然もう普通ですもんね。
はい
はい、でじゃあ何になろうかということなんですけどね。
でその時に、はい、祖母がですね、女の子だから薬剤師さんか歯医者さんになったらって言ったんですけども、
はい、
私あんまり人間が得意じゃなかったですね、その昔はですね、
はい、
で、動物が大好きな父と母だったらしくって、はい、動物好きな人と結婚したかったらしいので、
はい、
3人姉妹の中でも私が、特に好きに なってましたね。
はい、動物というのはその頃から、
犬猫、
はい、
犬猫鶏ぐらい、
はい、鶏ですか。
愛媛の はい、今治っていうとこなんですけども、屋台で買ったひよこを育てると鶏になるので、はい、その辺が。
そうですね。でもひよこがですね、なんかこう鶏になるまでって結構なんかこうびっくりするじゃないですか。初めにピヨピヨって鳴いてたこうちっちゃいのがこうどんどん育っていく。でもそのやっぱりこう飼うとなれば本気で飼わないといけなくなりますけど、はい、
本気で私も本読むのが好きだったので図書館で、はい、ひよことかニワトリの飼い方の多分獣医師向けの本を読んでたらしくって、
はい、それはいつ頃の話ですか？
多分小学校の頃ですね。父に手伝わせて小屋を作ったりとか、あと理科の実験で小学校5年の時にそういうひよこの育てるっていう負荷を習ったりしたんですけど、学校では満足できなくて両親に頼んで有精卵というひよこになる卵も親と一緒に探して農家まで買いに行った覚えもありますので、で私はお腹で温めてずっと育てたんですけど全然孵化せず、
はい、でもやっぱりそれをやってみようとすること自体もすごいですし、
あと止めなかった両親もありがたいと思いますね。
ありがたいですよね。
でもすごくやっぱ協力的なわけではなくって、私が動物ばっかりと遊ぶっていうんですかね、世話ばっかりするので勉強しないとか、いろいろ、あと昔本当に犬から海中がとか猫から海中が移って子供の目がつぶれるって朝日新聞に出たことがあるんですね、それを見て本当に両親がびっくりして、で犬を捨てられた、飼えなくなったこともすごく悔しくって、いわゆる知識のなさがそういう不幸な状態。
そうですよね。だからちょっとどういう形かこう記事を目にしてしまったから、
そう
もうこれは大変なことだっていう、
だから風評被害ですけども、教師であった両親でさえもそんなバカなことを子供にしてしまったというか、犬にそういうこともしてしまった、こともあるので、私はそういうことは絶対子供たちとかご家族に不幸な目に遭わせないということで、いろんな知識をお家の人に持っていただいて、ちゃんと正しい知識さえあればね、動物は安全に飼えていくと思うので、そういう思いも強くありますね、
だから子供さんの、子供の頃からそういう環境があって、で実際にやっぱり何の仕事をしようかっていうふうになってくると、選択肢いろいろありますけど、獣医師さんを選んだっていうことは、それはもう本当に学校に行ってという、
もう本当に人間の医者は嫌だなっていう、人間がちょっと得意ではなかったんですね、でまさか獣医大学に行って卒業する頃に飼い主さんが連れてくるっていうのに気づいた時に、ものすごいびっくりしたことがあります、
そうですよね。結局ワンちゃんとっていうわけじゃなくて、
大学ではね飼い主さん来ないんです、絶対に、
でも飼い主さんってことは人間ですからね。
そうなんですよね、私そこ本当に卒業6年間大学行くんですけど、本当にそれに気づかなかったんですね、
でももう必死ですもんね、日々の勉強と、実際に目にしてるのはペットっていうか、動物たちっていうところで、
犬猫牛馬もいますけれども、もう本当に治療とか勉強するひたすら勉強なんですけども、飼い主さんと接しないといけないっていうことがね、もう頭からポーンと飛んでいて、本当に卒業の頃ね、みたいな、
そうですね、びっくりしますよね、
びっくりしましたね、
でも卒業後には、いきなり獣医師さんになるっていう、なんかと間には何かあるわけですか？
いや、もう私たちは本当にデッチポークみたいな世界で、卒業の前に国家試験がありまして、で、その後卒業式がありまして、であと合格不合格はその後分かるんですね、本当に1週間以内ぐらいに、で受からない人は就職もできないんです、
じゃあもうギリギリの段階でどちらかっていうことになりますよね。
そうでもう引っ越し屋さんも頼めなくって、でも合格不合格でもうその人の一生が決まるので、ずっとそこに住むわけにいかないから、実家に荷物を送るか就職先に行くか、就職先にごめんなさいって言って謝りを言って就職ができないかって、もうそれぐらいので、出たら4月なので、動物病院はもう忙しい真っ逆さ、
そうですよね、
だから卒業旅行なんかなし、もう即働くで、友達とさよならも言えないですよ、忙しすぎて、
かなりなんかこう緊迫した状態 で、
そうです、そうです、
いきなり就職みたいなことですね、
もういきなり働く、私が就職したところは看護師さんもいなくって、で男の先生10ぐらい年の離れた、なんかね他の自衛隊入ってた人が獣医さんになり、獣医大学に入り直して10ぐらい年上の男性と私だったので、私は 何者かっていう感じですね。受付もするし、診察もするし、往診もするし、掃除もするし。
いきなり卒業して、それでいきなりっていうことですね。でもすごいですね。
手術もするするみたいな。
そうなんですか。でもなんかこう、イメージとはもう全然なんかこう、かけ離れてる
か。そうですか。でもからもう買い出しも全部私がするみたいな感じで。これね、もう見かけ私男の子みたいだったので、あそこ男の先生二人来たんだね。いや、私女だけどみたいな。
そんな、まあ、20歳。それぐらい、まあ、卒業していきなりも、もう現場でっていうところで活躍されたわけですよね。はい、でも、それを考えると、やっぱりその業界自体は、やっぱり人はそれほど、こう、なんかこう、育たないっておかしいですけど、自分でいきなりはできないから、まあ、どっかに入るわけですけど。
必ずデッチみたいな。
でも、よく見るのはちっちゃな、よくね、病院は見るんですけどね。
クリニックですよね。
はい。
だから私もその院長先生が初めて獣医師を雇ったみたいなところで看護師さんなし、
はいはい、
だから私がもうほぼ看護師さん兼獣医師、
じゃあ一人何役もこなすという感じですね。
そうですね。
でもその中で、まあ、逆に今につながるような感じでいろいろと経験できたわけですね。
そうですね。
一人何役もしながらっていう、
そう、1から0まで初めから最後まで、
はい、
もう全部まあ経験できたし、なんとそこの院長は割と遊ぶのが好きで、はい、私たちが就職して2ヶ月ぐらいで1ヶ月いなくなっちゃったんですよ。
そうなんですか。でも任せていったわけですか、それは。
で、何かあったらよその先生聞けとか言われて、はい、もう私もその腹がくくって、うん、ものすごい頑張りましたし、
はい、
まあ、勉強会もその土日にあるんですけど、はい、あんまりそこの先生たちあんまり勉強されなくてですね、
はい、
こっそり勉強会に行くという形で。
でもそれだけこうその時に経験したことが今まあ独立されてるから、そのね、生かされてるってことはありますよね。
意地で勉強してたっていうのもあるの で、
ね、で部分的にしか分からなければ、やっぱり経営に関してはちょっと難しいかもしれない。本当
そうだと思います。だからチヤホヤされなかった分、はい、もうレジ間違えれば頭叩かれるぐらいの世界なので、はい、本当にデッチ暴行でしたね、
はい、でもね、やっぱりそれをずっとこう、ね、やってきた、こう積み重ねてされたことが、はい、今すごくいろんな結果につながっているという。
そうですね。
すごく勉強家ですし、
いえいえいえ、
でやっぱりやりたいこともはっきりしてるということが、
そうですね、
今につながってますもん ね、はい、ね、今はやっぱりこういうことがしたいっていうのがすごく思いの中にもしっかりとあるわけですね。
ありますね。
はい、
でたまたまご縁があって、その、まあ、日本では、まあ、歯の授業ってないんですね、大学で、
はい、
で犬や猫、まあ、牛でも馬でも何でもいいんだけど、歯の病気って聞いたことがなくて、獣医大学でもね、はい、で今でも獣医大学で授業って基本的にはないですね、
はい、
アメリカでは獣医歯学部が獣医大学の後にあるらしいですけれども、はい、だから犬の歯って強いよねとか、歯抜けても大丈夫だよねっていうぐらいの知識しかなかったんですね、はい、でもたまたまそのアメリカの獣医師科のその専門医の先生がアメリカから来て授業をされたんですね、
はい、
もうその時にもう日々治せなかった口の病気、例えば猫さんがイーズって言われて、その時本当に口が痛い子も多かったし、
はい、
もうワンちゃんでも歯が抜けて鼻に穴が開いてる子とか、
はい、
本当に苦しんでる子いっぱいあったんだけど、どこの本にもなかった。でそれが治せるって分かった時はもう本当に嬉しくって。
そうですよね。だからもうその一般的にはもう固定されてた、
そうですね、情報がなかった、
ね、それがもしかしたら治せるかもしれないっていうところで全然こう見方が変わってきますよね。
そうですね、うん、もうやったーっていう感じでしたけど、さすがにそのアメリカの先生ずっと来られなくなりましたね、
はい、
途中で来るのやめちゃったんですね、
はい、
でまあそういうご縁があったのと、やっぱり獣医大学ではもう一つは心の勉強ってないんですね、精神科領域が、
はい、
でその時にたまたま歯の勉強しようと思ったのにやることないじゃないっていうのがあったのと、
はい、
まあ、たまたまうちのワンちゃんが腫瘍になったんですね、
はい、
難治性のもう死ぬだろうっていう病気、
はい、
でもまあ私の知り合いの先生と一緒に本当に手術をしました。そうするとね、うん、なんと助かっちゃったんですね、
はい、
それで腫瘍のアメリカの先生にもすごいよねって言ってくださって、そしたらこの子に何かメダルをと思ったんですね、
はい、
ゴールデンだったんです。そうするとたまたまそこにアメリカのしつけの先生が来られた、
はい、
やったこの子でしつけの資格を取ろうと思って、まあ行動学の勉強なんか始めたんですけども、実は獣医大学ではですね、何々の病気です、その後組織が出てくる ことが多いんですけど、はい、この子死んだんだなっていうのが分かりますね。組織になるには死なないといけないことが多いですね、はい、この子死んだんだなと思うけれども、病気ですから、まあ、結果が分かって病名が分かるってことはすごく良かったんですけど、はい、犬や猫が笑ってる表情とか楽しい表情っていうのは無縁だったんです、獣医大学では、はい、なぜかというとやっぱり実験動物ですから。
そうですよね。だから結局その、うん、自分自身が飼ってるわけではないというところ
も、飼ってるわけでもないし、まあ、その大学にそういう関係ない動物が歩いてはいけないので、
はい、
病気をうつしたりもしますからね、はい、だから初めて卒業してその行動学の勉強をすると、あ、犬が笑ってる、本当に犬って笑いますから、
はい、
で、まあ、猫も、まあ、にっこりまでいかないけど表情がありますよね、はい、あ、その時に初めて、まあ、あ、獣医になったんだって思いましたね。
やっぱりその実感するにはやっぱりそういうもっとなんかこう深いところでつながっていくっていうことがね、
そうですね、
必要だったりしますもんね。
だからもう私の勉強してることは人間なんだか牛なんだか豚なんだか、要するに生き物の、まあ、医学は勉強してるんですけど、はい、その対象がたまたま犬猫であったっていう感覚が獣医大学なんです、
はい、
でもやっぱり心の勉強っていうのがなかったので。
そうですよね。だから実際にやっぱりこう気持ちがねそこに入ったりとか、はい、症状までゆっくり見るとか、その症状を良くするとかいう以外に ね、
そうですね、
もっとなんかこう内面的なものも、
実はその心 の、 その犬や猫の心が読めないとですね、はい、結局飼い主さんがにそれを伝えることもできないんですね、はい、で結局治療するのは私人間が苦手だって言ってましたけども、はい、まあ、人間と喋るのが嫌いなわけではないけど、はい、動物の方が得意なわけですね、
はい、
でも、あ、そうだ、動物たちを動かすには治すには犬人間を動かさないといけないんだ。
そうですよね。勝手に何かするわけではないですから、でこれをこうしてほしいっていうことを医師としては伝えないといけないという。
そうですね。それで、はい、飼い主さんにやる気にさすにはっていうこともあったのと、ちょうど子供がその頃生まれた頃だったので、はい、私アドラー心理学を20年ぐらい前かな、
はい、
やり始めて、そうすると犬のしつけとそっくりなんですね、
はい、
だからやっぱり動物、人間も動物なので、はい、
基本的なことがね、
強制で刺すことはできない。
そうですよね。だからやる気にさせるっていうところと、やっぱりその、まあ、動物だったらやっぱり飼い主さんがやっぱりそれを進んでやってくださるかどうかによっても変わってきますよね。
そうですね。あとは強制なんかで動物は絶対動かないので、
はい、
でそのよく上下関係っていうけど、上下関係って偉そうにすることで上下つくわけじゃないので、
はい、
何も人間と変わらないなっていうことが分かると、はい、何にも変わらない、ただ単に私は人間以外をやってるっていう感覚 で、
で、ね、
まあ、ずっとやってきました。
そうね、もう先ほどもそのちょっと衝撃受けたんですが、はい、ちょっとお話の中で、
はい、
ウサギがですね、
はい、
結構可愛いじゃないですか、
はい、
でもイメージと違って結構その性格的にはどうだということを、ね、
そうですね、はい、やっぱり草食動物はとても難しい、
はい、
気難しいし、白黒はっきりつける動物ですね、
はい、
で私ウサギの歯はすごく専門っていうか、まあ、専門っていう言葉を日本では使っちゃいけない、専門医制度がないので、
はい、
だから、まあ、ウサギのことなんかも歯の勉強アメリカでしたりとか、日本でもすごく歯の勉強、まあ、それに付随して本当に口だけの病気かっていうのを内臓も勉強しないといけないので、
はい、
獣医に限って言えば全体が分かってないと口の治療はできない、
はい、
麻酔もかけないといけないのでね、
はい、まあ、その理解もありますよね。
そうですね、
麻酔をかけるってことはやっぱりもしかしたら飼い主さんがちょっと心配してしまうこともあるかもしれない。
そうですね。でウサギとかも犬もそうなんですけども、
はい、
まあ、結局口の健康を保つためには食べ物も教えないといけないし、
はい、
その行動学も分かってないと飼い主さんに指導ができない、
はい、
だから犬や猫やウサギが自分で選ぶわけじゃないので ね、
そうですよね。
だからそのどうやって飼い主さんをやる気にさせ怖がらせないで的確に動いてもらうかっていうのが、はい、まあ、結局人をいかに動いてもらうかが獣医師の役目ではないかと思ったりもしています。
そうですよね。だからそういうところでやっぱり皆さんこういろんな情報がねなんかこう飛び交ってるけど、
はい、
何を選んでいいか何を信じていいかっていうのが多分わからないと思うんですよ。
そうですね。
でそこでやっぱりいろいろ情報を、まあ、検索するんですけど、
はい、
じゃあそれが一番ね一番いいっていうか、例えば近くでとか検索すると、
はい、
その近くではやっぱりそういう専門がなかったりとか、
はい、
でやっぱりそういうところで皆さんなんかどっかでこうつながっていくわけですもんね、
はい、だから私なんかでも今特に力入れてるのが皮膚と耳の内視鏡または、はい、いろんなとこに行っても治らない皮膚アレルギー はい、なんかの犬猫ね、まあ、ウサギも入るんですけども、はい、ハムスターとか、はい、あのそんな治療もしていますけども、はい、専門医ではないですし、認定医でも皮膚に関しては取ってないんですね、はい、逆に言えば取らないっていうチョイスをちょっと私は考えました。
で逆にそういう、まあね、皮膚がちょっと荒れてるとか、もう長年、まあ、皮膚がっていうことで、まあ、検索されてもなかなかやっぱりその正しい答えっていうのは出てこないじゃないですか。
で、まあ、皮膚だけ動物はね、特に皮膚かと思いきや、はい、まあ、ストレスで手を舐めるっておっしゃるけど、私特に行動学とか問題行動が仕事にしていたので、はい、ストレスで手を舐めるってことは私ねやっぱりほとんどない気がします。
ああそうなんですか。やっぱりその、はい、そういうことではなくて、でも実際にそれを、まあ、治療するにはその根本的な元を知らないといけないですね。
そうですね、はい、だから私はその飼い主さんと一緒に相談しつつ、はい、この子がどこに問題を抱えているか、例えばね、ウサギさんでもそうですし犬猫でもそうですけど、はい、首をよくかきますよね、
はい、
よく、まあテレビのイメージとか、はい、絵になりますね、はい、首肩かいてる犬、はい、あれによくノミを飛ばされるんですけど、ノミ、はい、のイメージですよね皆さん、
はい、
でもノミアレルギーって実は腰の付け根に出ることに決まってるんです。あれ、
あ、そうなんですか。
アレルギーだから、はい、そこ刺されて痒いわけじゃないんですね、
は
い、
じゃあ なんでそういう行動をするんでしょうか。
で、はい、たまたまその栃木の薄い犬猫病院って、今は犬猫の耳専門病院になっていらっしゃいますけども、はい、その先生も行動学がとても得意、もともと外科の先生なんですけどね、はい、で先生とお話してたら、まあ、その先生が耳の研究会っていうのを作られたんですね、 VEP っていうところですね、はい、でリエさんって言って、犬猫がストレスで首をかいたり頭振ったりするって言うけど、あれ違うわよねって、でえ、じゃあ先生何なんですかっておっしゃると、あれね、耳が悪いのよって。ワンちゃん猫ちゃんもそうですけど、すごくやっぱりすごいしんどいことがあると手近にあるものをちょっと噛んだりする。
あ、じゃあ、そこまで、まあ、届かないって
とか、ね、届かないし、手とか他のとこ書いてると 気が紛れたりしますよね。
そうですよね。
でそれで実際は手が真っ赤になっちゃうということもあって、でうちの患者さんにそういう話をどんどんしてたんですね、はい、耳が悪いと手かくんだ、ダメるんだって、首かくんだってって言ってると、うちの患者さんがですね、割としつけ教室の患者さんも多いんですけど、はい、先生うちの子耳悪いんじゃないかなって言い出したんですよね、
はい、だいぶなんかこうね、皆さんこう気づき出すっていうかね、そういう意味では
飼い主さんがね、実は獣医師は自分の犬さえもあんまり触れ合う時間がないぐらいちょっと忙しいですね、はい、
だからじっくり観察するとかっていう感じじゃなくて、
そうそうそう、で飼い主さんの話を聞いてると、どんどんどんどん新しいなんて発見が生まれてくるんですよね、は
い、その行動と実際ね起こってる現実がね、まあ、結びついていくわけですよね。
そうだから本当に飼い主さんの観察力ってものすごいバカにするもんじゃなくて、
そうですよね、だってもしどっかこう痛そうにしてるとか、うん、辛そうにしてたらどうしても病院に連れて行って治してあげたいっていう気持ちはあるじゃないですか、うんうん、でもそれがどうすればいいかが、ね、
そう、だから私たちは言われたとこを
直
していたんですけれども、はい、飼い主さんと一緒に実はこうなんじゃないかなって問いかけていくと、だんだんいろんな人から答えが出てきて、
はい、
まあ、実際、まあ、後日耳の内視鏡をやり始めた、はい、または私も歯の治療をしてみると、不思議と顔の皮膚病とか皮膚がすごい綺麗になってくる子が生まれてきたんですね、はい、で、まあ、私特に口の歯周病とかをよくやるんですけども、はい、それをやることによってびっこもなくなる、綺麗に歩けるようになるんですね、
でもそれってなんかこう離れてる、かけ離れてるような感じはするんですけど、離れてるけ
どよくよく調べると、歯周病だって血液感染で関節炎に30秒で関節液に歯周病菌が行くのは人間も有名な話なんですよ、
はい、
認知症のもととか、
まあ、直接関係なさそうでかなり影響が出てるということですね。
そうだから飼い主さんは深い知識がなくても本当に直感で気づいてらっしゃって、はい、そこに意味付け、私が調べていくと、ああなるほどとか、
謎解きですよね。
そう、耳の奥って顔面神とか三叉、はい、神経が耳に行ったり目に行ったりしてるので、目やにが出てたら耳が悪いって飼い主さんが言い出したんだけど、
はい、
あ、確かにそうかもしれないよねって、いわゆる論文とかで証明できない部分なんだけど、はい、とても当たっているっていうのが私の今の皮膚の治療のヒントにすごくなっています。
そうですね、だからその積み重なったその、ね、患者さんとのやり取りと、本当にやっぱりその症状を見て、
そう
で実際に治療してっていうところで、まあ、実際に結果がどんどん出ていってるところですね。
そうだから、まあ、飼い主さんに治ったっていう喜びと、はい、まあ、感謝していただいて、で私がまあ 勇気づけられて、また治療頑張るっていう、まあ、相乗強化で、まあ、約10年走ってきました。
そうですよね、はい、まあ、どんどん、まあ、データが毎年、はい、っていうかもう一瞬一瞬で ね、
そうです
ね、書き換えられていく部分もありますし、
はいはい、
より良いね、はい、あの治療の方にっていう形ですね、
はい、
でもそういう中でいろんなご縁が多分つながってると思うんですけど、はい、ここでちょっとコーナー区切りまして、
はい、
ありがとうのメッセージよろしくお願いいたします、はい、
夢を見ていたい君と。
ラジオでありがとうのコーナーです。ご縁夢つなぎパーソナリティの浦方あさみです。本日のありがとうどうぞ。
はい、ここまで私をまあ、いろんなことやりたがりの私を、まあ、育ててくれた両親、まあ、おばあちゃんとかおじいちゃんとか家族、あと、まあ、この浦方あさみさんと会わせてくださった方、あと、まあ、私の治療を後押ししてくださった飼い主さんたち、まあ、それの治療に応えてくれた犬猫たち、本当にみんなに感謝ですね。本当にありがとうって思います。本当にみんなのおかげでここまで来れたと思うし、きっとそれのご恩を返していけるんじゃないかと私も頑張ろうと思っています。
ありがとうございました、はい。
夢がありますか。
トークライブレディオ夢の種。
ありがとうございました、
はい、
まだ今日って2回目なんですけど、なんかすごくねなんかいろいろ伝わってくるものがあって、はい、すごくね深いなと思うんですよね、はい、なんかこう人としてっていうあり方と、
はい、
あとやっぱりその動物に対する思いっていうのがかなり深くて、
はい、
なんかね感動しますよね。なんか話せば話すほどなんかこう伝わってくるものがあって、
そうですね、
はい、なんか今までやってこられたこととこれからやっていきたいことがすごくなんかこう重みのあることで、
そうですね、本当にその自分一人ではやることができなかったことを本当に皆さんと一緒にやってきた、本当に飼い主さん本当にありがとうっていうのもありますし、まあ、最近本当に親とか皆さん本当にお知り合いの方たちの後押しっていうのは本当にありがたいと思います、
ね、なんかやっぱりこう皆さんつながっていただきたいんですけど、なかなか検索しても出てこない、
はいはい、
でもやっぱり今の症状を何とかしてあげたいっていう方のために、はい、まあ、例えばホームページとかですね、宣伝方法もしよろしければこちらの方でよろしくお願いいたします。
はい、まあ、リエ先生のペットの未来クリニックを検索していただければ、今ちょうどメルマガを始めたところです、
はい、
で私はそのメルマガでうちの患者さんにいっぱい喋ってることを確実にみんなに届けたい、で知りさえしてれば防げることいっぱいあるんですね。できっと飼い主さんは答えを知っている、
はい、
で私はそれの手助けをするだけで、そこに賛同してくださる獣医師を本当にいっぱい来て一緒に勉強したいと思っています。ぜひ皆さんのお力を貸していただきたいと思っています。
そうですね、皆さんこう横のつながりでできることを協力し合って、やっぱり、はい、ね、
はい、
もう本当に皆さんでこう、うん、幸せになりたいっていうかね、
そうですね、
やっぱりその人だけがっていうわけじゃなくて、はい、やっぱりその取り巻く環境も大事にしたいということがありますよね。
そうですね、やはり動物が元気でいるとご家族が元気です。だから動物の病状を聞かなくても飼い主さんの顔を見たらいい感じかどうかすぐ分かります、
はい、
やっぱりたかが犬猫ですけれども、たかがハムスターウサギと思われるかもしれないけど、やっぱり一家の幸せは案外大きなところで持っているので、
そうですね、
やっぱりその子たちを支えるのが私の仕事だと思っています。
そうですね、本当に使命感を持ってね、
はい、
本当に前向きにやっておられて、はい、一番いい状況でね、はい、やっぱりこうつながっていただけるといいかと思います、
はい
はい、またね次週のお話もですね、はい、ちょっと濃い話になるかもしれませんが、
はい、
また次週もよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
浦方あさみでした。
はい、渡辺理恵でした。
ありがとうございました、はい。
後から後から
しくささやく声がする。おやすみ。